おはようございます。フォレスト出版の石黒です。本日は7月6日月曜日、収録してるのは4月1日で、昨日か、一昨日か、ワールドカップ日本負けちゃいました。ブラジルに。やっぱ強かったですね。稲川さん、ご覧になりました？
実は見てないです。
あ、見てない。あんまり興味ないですから、ワールドカップに。
興味がないっていうよりも、ちょっとね、2時だったんで、私、その前に、いつも5時起きなんですけども、ちょっと5時から、いつもやることがあるので、もうちょっと、寝ようかなと思ってですね、寝ました。はい。
なるほど。
誰でしたっけ？塩貝選手ですか？ブラジルかなんかをちょっとこういじって炎上したじゃないですか。はい。あのことを見てですね、私、ああ、ちょっとこれブラジルには勝てないなって思っちゃったんですよ。
どういうことですか？
やっぱりね、言霊ってすごく重要で、
なんか好きっぽい話になっちゃいましたね。
いやいや、でもね、ああ、これはちょっともう厳しいかなと。いうのは、なんとなく予想がついちゃってですね。まあ、これは皆さん、日本の皆さん、他の方に応援していただいて、私は、まあ、結果だけ見ようと。そういう形で、決めたんですよ。なので、頑張ったっていうね、ところはね、良かったと思うんですけど、まあ、サッカー好きな石黒さんとしては、展開としてはやっぱり差があったんですか？
ああ、やっぱり差はありましたね。
やっぱり
ああ。
ね。
いや、というか、もう日本、その怪我人とかすっごい多くて、
そうですよね。
そうなんですよ。本当にね、交代で、伊藤選手とかが入ってくるような、そういうイメージだったんですけど、三笘選手も、南野選手も、ね、遠藤選手も、久保選手もいなくて、もっ
確
と、
かに確かに。
フルメンバー同士の戦いを見たかったなっていうのはありましたね。
そうね。やっぱりなかなかね、フルメンバーでね、ほんとベストメンバー戦うって、なかなかね、どの国もね、できないでしょうから、その中でこう勝ち進んでいくっていうのは、やっぱりね、なかなか大変なことなんじゃないかなっていうふうには思ってます。
そうですよね。で、稲川さんちは、やっぱ韓国応援をしてたんじゃないですか。
だから、ワールドカップの時はですね、まあ、妻が韓国人ということもあってですね、二つ応援できるっていう楽しみが実はあってですね、そういうふうな見方も、したりしてます。
なんか韓国の大統領が、直々になんか文句言ってましたね。
そうですね。ただ政治が介入しちゃいけないんですよね、FIFA って。
FIFA には。そうなんですね。
そうすると、今度、あまりにも介入しすぎると、今度、国際試合の停止とかね、そういうのがなってくるので、クウェートとかね、確かそんな制裁を受けてますよね。
そうなんですね。知らなかった。
なので、あまりね、介入しすぎると、本当大変なことになるんじゃないかなと思って心配はしております。
というわけで今日は4月6日。もう準々決勝とかやってる頃なのかな？準決勝とか行っちゃってんのかな？まあ、そういうわけで、今週も1週間、頑張っていきましょうっていうことでタイトルコールいきます。石黒。
稲川の
まったり。
マンデ
というわけでですね、もうほぼレギュラー化した稲川さんに今日、ネタを持ってきていただきました。
ー。
何で
よ
し
ろ
ょ
しくお願いします。
う？
ですね、まあ、ワールドカップ終わっちゃいましたけどですね、次のですね、クールのドラマが始まるということで、7月の5日、日テレ系でですね、ベストセラーに今なっている、異次元の挿し木っていう本のドラマ化が、だから6日ですからね、放送が。昨日から第1回目が始まっているという状態ですね。はい。で、まあ、一応ドラマに触れておきますと、主演のね、七瀬遥くんっていう役は、平成ジャンプの山田涼介さ
なるほど。
ん。それで相手役にですね、石見崎由衣役で、豊臣兄弟で、永野芽郁さんの代役として出てた白石聖さんが出ると。
ちょっと前と顔が全然一致しないですね。
それとあとね、七瀬千春さん役って、妹役なんですけど、これに堀田真由さんっていうね。この方も結構いろんな最近ドラマ出てブレイクしてる方ですね。で、脇にはですね、 鈴木保奈美さんとか、佐々木
ほうほうほう。
蔵之介さんとかという方が固めていくという。
なるほど。
なかなか、
ベテラン俳優。
出てきて、すごい、俳優陣が、出るということで、どんなドラマなのかっていうのは、わからないんですけどもね、この時点では。はい。でですね、この一次元の挿し木っていう本なんですけども、これね、35歳でデビューした、初作でドラマ化になったっていうね、すごい作家が出たなというんで、松下龍之介さんっていう方がですね、2025年の2月に宝島文庫で、このミステリーを発表してですね、で、このミスの文庫グランプリを獲得して、今や50万部以上と売れているっていう本なんですよ。
すごい。
すごいです。でね、今回この本についてね、少しね、解説をしていきたいなというふうに思っております。これ知らないですよね。
私、全然存じ上げなかったですね。
一応ね、ベストセラーで皆さん知ってる方もいらっしゃると思うんですけどね、簡単にちょっと内容をね、かいつまんでお話ししますと、遺伝学を学んでいる大学院生の七瀬はるか君っていう子が主人公で、その義理の父親に、日英製薬っていうね、製薬会社の社長をしている、方が、義理の父親になるわけです。その娘にですね、七瀬千春さんという、義理の妹になった子がいるんですけども、この子がですね、4年前に行方不明になっちゃうわけです。
ほうほうほう。
で、その遥く君はですね、妹の行方不明に心が痛んでね、もうずっと探し続けるっていう設定なんです。で、そこにですね、遺伝学やってますから、大学院の担当教授である石見崎明彦教授という方がですね、彼にですね、インドヒマラヤ山中のループクンドコっていう湖から発見された骨の DNA 解析をお願いするわけです。で、実はですね、その解析結果というのが200年前の骨だったわけですね。でもなんと、その骨の DNA が行方不明の千春さんの DNA と一致したっていうところから事件が始まると。そういう話なんですよ。
なるほど。不思議な話です
不
よ
思議
ね。
な話です。でですね、ちなみにですね、余談になりますけど、このループクンドコっていうのはですね、実在してまして、ヒマラヤ山中の標高5029メートル地点にあるね、深さは2メートルほどのね、浅い湖なんですよ。で、そこにですね、なんと800体もの遺骨が発見されたんです。
それは事実として。
事実として。で、不思議なことにですね、その中にはね、アジアの人骨だけじゃなくて、なぜか地中海にルーツを持つ民族の骨とかも発見されてるということで、未だ謎な湖として。これはですね、本当に学術誌にも発表されたものなんですよ。そこがね、舞台になってる。
200年前の人骨なんですよね。
これはだから小説なんで。
なるほど、なるほど。いや、
200年前の人骨を一致したっていうのが、このドラマの、この
なるほ
肝
ど。
になるわけです。
面白そうですね。もうその時
だから
点
設
から。
定がね、もう事件がね、設定自体でも面白いと。で、事件はですね、ループ君どこのその DNA 解析依頼された矢見崎教授がですね、殺されるんですね。で、その娘さんがいて、マリさんという方も行方不明になるんです。ここからですね、七瀬はるかはですね、妹の真相を知りたい。そして、岩見崎さんの姪という方、ゆいさんという方が現れてですね、これが白石聖さんがやる役なんですけど、この、岩見崎さんの、めいっ子だっていうことで、娘のマリさんを探したいと。で、この二人は、マリさんを探すっていうことと、シガルさんの真相を追うっていうことで、二人が一致して事件を解き明かしていくっていうストーリーなんですよ。
読み終わりました。 読み終わっ
も
て
ち
ます？
ろん待ってます
なる
よ。
ほど、なるほど。
結構一気読みしちゃうぐらいのいい展開でですね。で、ここから先はですね、話を言ってしまうと、ね、
ネタバレですか？
ネタバレになってしまうので、あんま詳しい話はしません。でももう、この時点でなんか面白そうでしょ？
面白そうです。めちゃくちゃ。
でね、面白さっていうのがね、やっぱりね、この舞台設定がね、秀逸であるっていうことなんですけど、これね、ちょっとヒントになっちゃうかもしれないんですけどね、これ、遺伝学って彼は遺伝学を専攻してる人なんで、学生なんですよね。遺伝学っていうのは、その仕組みとか、遺伝子を解析することによって、この生命のね、現象とかね、そういうのを解明するのが遺伝学。で、もう一つに、遺伝子工学っていうのがあるんです。これはですね、どっちかというと DNA を操作して、それの技術を応用する学問。
なるほど。例えばクローンとかっていうことですかね。
その通りです。その通りです。だから、タイトルも、一次元の挿し木っていうんで
挿し
す。
木か。なるほど、
だ
なるほど。
から、一次元っていうのは DNA ですよ。4つの塩基。習いましたよね。アデニン、グアニン、チミン、ヒソシンって。
もう覚えてないです。
本当に覚えてない。その配列だけによって人間がとか生物とか全部が決まっているという、ある意味一次元の情報なんです。
なるほど。
で、挿し木って言ったら、ご存知の通り、植物の枝とか茎とかをこう切り取って土とかこう埋めると新しい株ができて増えていくじゃないですか。
そうですね。私今ミニトマトを育ててますけど、ミニト
やっ
マ
て
ト
る
の
ですよ
ね、
ね。
脇芽とか取って、それを土に刺すと根っこが出てきますね。
まあ、正確ではないですけど、これってクローン繁殖技術ですよね。ってことは、このタイトルから想像できる方はですね、一次元の挿し木って、もしかして、こういうストーリーじゃないかなっていうのが、なんとなく勘のいい人は答えが分かってくるんですけどね。
なるほど。それネタバレじゃないですか。わかんないですけど。
本当。まあ、でも、そういうところからもね、非常にね、なんだろう、このタイトルってちょっとね、不思議に思われる方もいたんじゃないかなと思うんですけど、それにね、勝るようなね、内容ですのでね、ぜひね、興味があった方は読んでいただきたいと。それと最後もう一つですね。すごくね、この方35歳っていうことでね、出てきた作家なんですけど、まあ、ちょっと私が言うのもおこがましいですけど、文章は引き込まれます。そこね、ちょっと一節紹介したいんですけどもね。その妹の千春がね、遥かを誘ってある建物に誘うっていうところ。で、その建物の暗闇に、こう一人で先行く千春がいて、春とが追っかけていくっていうシーンがあるんですよね。ここはあんま事件性と関係がないのでね、ちょっと面白いんです。いうシーンがあるんですけど、ここの文章ですね、ちょっと簡単に読みたいと思います。よろしいですかね。湿った闇だけがそこにある。鋭い痛みに似た不安が僕の内部に走った。足早に廊下の奥へと進む。すると曲がり角にぶつかった。角にはわずかに開いた鉄の扉があった。塗装が剥げ、錆びている。よく見ると関係者以外立ち入り禁止と印字されていた。曲がった先の廊下の向こうを見る。彼女の気配はない。この扉の奥か。僕は息を呑んだ。少し迷い、そっと扉を開ける。扉の奥には地下への階段が伸びていた。階段の底は暗闇がどっぷりと浸かっていて、ライトの光も届かない。この先に千春はいない。それが直感なのか、はたまた願望なのかはわからなかったが、僕は確かにそう思った。その矢先だった。暗闇の底から獣のような甲高い叫び声が聞こえた。地下の底に何かがいる。僕は後ずさりしようとしたが、思いたたまった、とどまった。もし、この地下に千春が降りていたら、悩んだ挙句、なけなしの勇気を振り絞って、瞬間の階段に一歩を踏み出したという表現があるんですけど、どうですか？
いや、なんか、引き込まれますね。ドキドキしますね。
いいでしょ？ね。ここね、あんま、重要なところとは関係ないんですけど、描写なんですけどね。
はい。
こういう感じでね、文章がね、トントントントン続いていくと。これはね、なかなかいい展開で読み進めることができますんで、おそら
はい。
く、のめり込んでいくんじゃないかなというふうに思います。
ドラマの方も期待ですね。
そうですね、ドラマはね、私、原作読むとなかなかドラマは見ようかな、見まいかなってすごくね、考えるときはあるんですけど、今回はね、ドラマもちょっと見てみたいなというふうに思っております。
はい、ありがとうございます。本日は稲川さんにですね、松下龍之介さんの、一次元の差し木という、ミステリー小説をご紹介いただきました。こちら、ドラマ化して、連続ドラマですよね。
そうですね。
はい。なので、皆さん、まずドラマから、あるいは本から、ちょっと、注目していただければなと思います。では、本日はこのぐらいにしましょう。皆さん、良い週間をありがとうございました。
ありがとうございました。